山秀美の心のしおり。こんばんは、福山秀美です。福山秀美の心のしおり始まりました。冬といえばこたつにみかん。何十年か前までは、特に和歌山では冬の定番、当たり前の風景でした。今はどうなんでしょう。皆さんのお家にこたつにみかんありますか？2年前のある全国調査では、こたつの所有率はほぼ 50%。 今も2軒に1軒はこたつあるんですね。和歌山はというと 70% くらいで、多い方でした。あったかいのにね。ではみかんの方はどうでしょう、ありますか？うちは冬中みかんが切れることはないですね。こたつでアイスも捨てがたいですよね。とにかくこたつに入って何か食べていたのかもしれません。今日はちょっと気が早いんですけれども、菜の花のお話を聞いてください。牧本九須郎作、月夜のかくれんぼ。きれいな絵日傘のようなお月様がぽっかりと東の空に浮かんで、広い田んぼはクリーム色にかすんでいました。田んぼは一面に黄色と緑の菜の花畑で、昼間の暖かさがそこら中にこもっていて、うっとりとするような菜の花の匂いがむせっぽく漂っています。
みんなみんな出ておいで、菜の花月夜だ、まだ酔いだ、かくれんぼするものをよっといで。
どこからか歌うように子供の声が聞こえたと思うと、霞んだ田んぼのあちこちの小さな家からたちまちコロコロと駆け出してきて、菜の花畑の脇のお地蔵さんの前の道へ、子だぬきのような子どもが集まりました。ちょうど6人です。
みんなみんな出ておいで、菜の花月夜だ、まだ酔いだ、かくれんぼするものをよっといで。
6人が輪になってもう一度歌うと、またあちこちの小さな家からコロコロと小さな子どもが5人ばかり駆け出してきて、仲間に入りました。
もうみんな来たね。
そこへまた菜の花畑の小道から2、3人の子供が駆け寄ってきました。
もうみんな来たね。
もう始めよう。
可愛い子供たちはまん丸い輪になってじゃんけんを始めました。歌うように掛け声をして、踊るように跳ねながら、
じゃんけんぽんよ、あいこでしょ、じゃんけんぽんよ、あいこでしょ。
お月様はまだ酔いの口で、子供たちは野良から帰った親たちとやっと今夕飯を食べ終わったばかりなのでした。絵日傘のようなお月様がほんのりと暖かそうに照って、うっとりするきれいな菜の花月夜です。じゃんけんで鬼が決まると、みんなは一人の男の子を残して、バラバラと天でに煙った月夜の広い菜の花畑のあちこちへ散らばっていきました。
ひふみよ。
鬼になった男の子は石のお地蔵様の前にしゃがんで、手で顔を覆い数え続けました。当日10遍数えると、顔から手を離し、すっくと立って菜の花畑に向かって呼びかけました。
もういいかい？
すると、もっとかすんだ菜の花畑の向こうの方から、2、3人の声が、夢の中の声のように響いてきました。
もういいよ。
小さな鬼は、菜の花畑の細いあぜ伝いに、消えた声の方へ転がるように走ります。乱れ咲きの菜の花に体が触ると、ひらひらと花びらの散るように、あちこちから蝶々が飛び出しました。
もういいかい？
鬼の子供がまた呼びかけると、
もういいよ
と
目の前に広がる菜の花畑のあちこちから小玉のように声が響いてきました。小さな鬼はその声を追って菜の花畑の前へ前へ進んでいきます。けれど行けば行くほどその声は遠くへ遠くへ逃げていき、菜の花畑は広くなっていくようです。
もういいかい？もういいよ。
確かに今度はだいぶ追っかけてきたと思って呼ぶと、やはり遠くから聞こえます。そこでまた追っかけながら呼びかけます。
もういいかい？もういいよ。
今度は少し近くで聞こえました。そこで小さな鬼はその声の下方へどんどん追っかけていきます。でも広い菜の花畑でなかなか追いつきません。この広い田んぼは村にいない大地主のものでした。けれどそれらは近いうちにすっかりこの田んぼを借りて作っているお百姓たちがお金で自分のものに買い取れることになったのです。だからこの子だぬきのような子どもたちは親からそれを聞いてとてもうれしいのでした。
もういいかい？もういいよ。
ひらひら黄色い蝶々の飛び立つ菜の花畑のかすんだ中を小さい鬼はおぼろ月に照らされて頭だけ見え隠れしながら声の下方へ進んでいきます。
もういいかい？もういいよ。
小さな鬼が花の中に潜っている花もぐりというかわいい黄金虫のように菜の花畑を逃げていく声を追っかけていると、ふと間近のところに人影が見えました。誰だろうと思いながらまた呼びかけました。
もういいかい？
もういいよ。
だが聞こえてきたのはずっと遠くからの声で、すぐそばの菜の花畑の中を行く人影は何とも答えません。小さな鬼はおかしいなと思いました。
もういいかい？
また呼びかけましたが、返事は遠くから聞こえてくるばかりで、すぐそばを行く人影は黙っています。黄色い菜の花の上に首だけ出して、とても落ち着いてゆっくりゆっくり歩いています。
もういいかい？
もう一度呼びかけて、小さい鬼は10メートルばかり前を行くその人影をじっと見ました。だが人影は別に驚く様子もなく振り向きもしません。相変わらずおぼろな月の光を浴びてゆっくりゆっくり進んでいます。小さい鬼は腹が立って追っかけながら呼びました。
おい君、見つけたよ。ずるいや、返事もしないで。
とその人影は初めて気がついたというふうに立ち止まってひょいっと振り向きました。そしてにっこりと笑いましたが、その顔は見たことがあるようでまたないようで、誰だか思い出せませんでした。
君、見つけたよ。君も鬼になるんだよ。
するとその人影はまた笑いましたが、その時顎の下の首に赤いネクタイのようなものがちょっと見えました。小さな鬼は不思議に思いました。その顔は男の子なのに赤いそんなものをつけているからです。
本当におかしいな、あの顔は誰だろう。
そう考えているうちに、小さな鬼にはその顔がさっき自分がその前にしゃがんで目をつぶって数を数えたあのお地蔵さんの顔だと思われてきました。すると顎の下の赤いものはお地蔵さんのよだれかけだとはっきりわかりました。
はあ、お地蔵さんだ。
いい菜の花月夜なので、お地蔵さんも僕たちのかくれんぼの仲間入りをしてるんだな。 そう思った途端に、その人影は菜の花畑の中にしゃがみ込んで見えなくなってしまいました。小さい鬼はすぐそばの場所に行ってみましたが、そこには誰もいませんでした。
不思議だ、キツネかタヌキだったかな。
急に寂しくなり、少し怖くなってきた鬼はもう前へ進んでいく気になれず、寂しさを打ち消すように大きな声で、
もういいかいったらもういいかいと
繰り返しながら元の道端へ出てきました。と不思議にも、そこにはいつものように赤いよだれかけをかけた石のお地蔵さんが月の光を浴びて静かに突っ立っていました。それは怖くない、見れば見るほど優しい顔のお地蔵様でした。空には絵日傘のようなおぼろ月が浮かび、消えかかった虹のような月の傘が大きく出ていました。小さい鬼はすっかり安心して心が落ち着き、元気のいい声でまた菜の花畑に呼びかけました。
もういいかいったらもういいかい。
すると菜の花畑のあちこちから、
もういいよったらもういいよ
と答えながら、だんだんその声は道の方へ出てきました。
福山秀美の心のしおり、
いかがでしたか？
早く春来ないですかね。寒いの苦手なんですよね。さて、次回の心のしおりは2月の放送になります。2月2日火曜日午後6時30分からの放送です。お相手は福山秀美でした。ではまた。